あと聞きたかったのはさ、うん、ノーリーズ、台湾にも店舗構えてたっつうか、やってたじゃないですか。
はいはいはい。
それはなんか、きっかけっつうか、なんかあったんですか？同じように出会いというか、中国の時みたいに。
そう。それもなかなか奇跡的だったんだよな。それこそね、あれですよ。まあ、お店始めたのは2017年。
うん。
だったんだけど、あの、その、始めるきっかけというか、
うん。
出会いは、あの、その、農園巡りをしたって言ったじゃん。で、その初めてが中国行ってって、中国の農園行ってって、
はい、
その後ね、結構、その後もベトナムだ、ラオスだとかって言ってたわけ。
うんうんうん、
で、最後の国が台湾だった。
はい。
で、台湾の農園、台湾にも農園があるっていうんで、台湾行って、そこから日本に戻る。
台湾の農園って言うとどこら辺？
あのね。
あの、やっぱ、台中の方？
一番有名だと、そう、台中とかあの辺なんだけど、一番有名なのはアリさん。
アリさんね。
アリさん。が、まあ、一応、そのブランド化されてるというか、一番、
うん。
有名だよね。うん、台湾の方行ってばアリさんコーヒーみたいな。
でさ、俺もさ、ノリさんと再会してさ、
うん、
最初は、王にいた人だって分かんなくてさ、
うん、
関ちゃんから、
そうかそうか。
聞いて、あれ、あんた、王の時にいた人だよ、みたいな。みたいな。で、それで、ちょっとは、まあ、よく話すようになってさ、
うん。
で、その時に、俺も台湾に、出張か、
うん、
多分、結婚式参加するかなんかで台湾行った時に、
うん、
それこそあれだよ。アリさんコーヒーの豆を、買いに行ってくれっつって。
うん、ああ、俺頼んだだけ、関ちゃんに。
そうだよ。国をまたいでパシリですよ。
マジで？
うん。グッドマンロースターの豆を買ってきてくれ
っつって。買ってきて、え？買ってきてくれたっけ？
買ってきたよ。
あ、そっか。
しかもあの、スーリンにさ、ああ、
うん、
店舗構えててさ、
はいはい、
あれ駅から遠いのよ。上り坂でずーっと行って。
ああ
結構ね。
あの金持ち街のとこでしょ。
あ、そうそうそうそう。
リッチな人たちが住んでる
そうそう
エリアに。あるお店。あ、そこ行ったんだ。
そ、え、そうだよ。そ、で、そうしかし。
いや、なんか空港にもあったんだよ、確か。
嘘。
あったん。だからその時は、多分あれはあったよ。
まあ、台湾でいうスーリンってのはあれだよね。観光客がよく行く夜市が。
そうそう、
夜市が。結構有名なエリアっすよね。
うん、そうそうそう。
そうそう、そこ行って、ね、電車で行って、歩いて、パシリ行きましたよ。
そうか。
そうよ。
ありがとうございました。その説は。
で、
多分。そうそうだからそのグッドマン
ロースター。
まあ本当にその台湾コーヒー
の言うじゃないけど、
うん、もう、
まあ、ブランディングして、
うん、
すごい広めた感じっすよね。
うん、
で、最近京都にも店舗出したらしい。
出したみたいね、
うん
うん。そうみたい。
で、昔、僕、台湾の、あの、板橋住んでて、バンチャオ、
うん、
で、そこの近くに、なんか、まあ、カフェ、うん、ATTS コーヒーだったかな、
うん、
そこ日本人がやってるカフェなんだけど、で、いや、俺のせがれも、台湾でカフェやってんだよ、みたいな。で、ちょっと
気を、その人の、
多分ね、せがれだと思う。
台湾でま、コーヒーやってんの。
多分そう、グッドマン。
親子でコーヒーやってんの。
やってると思う。いや、多分そうだと思う。調べたら名字一緒だったんだよね。伊藤さん。
え、そのせがれが伊藤さん、あの、グッドマンのオーナー。
うん、
そうなの？じゃ親子で台湾にいた
んだ。いるいるいるいる。
あの人でも、まあ、
それ、間違いなければ。
日本でしょ？それこそ、京都の店にいるでし
ょ。あ、そうなんだ。
台湾にはいないんじゃない？わかんないけど。
あ、そうなんだ。うん、で、俺がパシリで行った時は、
うん、
そのスーリンのグッドマンロースターにいた。
うん、あ、いたんだ。
いたいた。
で、話したそのお父さんのお店よく行くんです、みたいな。
いや、いや、俺も、その親父さんのお店は一回しか行ったことなかったから。そうそうそう。まあ。
そう。
まあ、だと思うんだけどね。
そうだよね。伊藤さんって人だよね。
そうだね。うん、結構なんか手広くやってますよね。
うん。やってるね。
やってる。結構高かったもん。
やり手です。
やり手だよね。
やり手です。
最近 YouTube やってるらしいよ。
あそこ
んち。
あそこじゃねえ、あそ。へえ。じゃ、それもね、実はね、その、いろいろコーヒーの巡る、アジアのコーヒーの巡る旅の最後に台湾で、 締めくるんだったんだけど、
はい、
でその台湾の、ゲストハウス、
うん、
それも、あそこにあるんだっけ、あそこですよ。シーモン。西門。
シーメンね。
シーメン、シーメン。
はい、
シーモンに、あるゲストハウスに俺は泊まってたわけです
よ、うん。はい。
で、俺もね、その時まだ一回もその台湾産のコーヒーって飲んだことなくて、
うん、
とりあえず台北で、その台湾の豆を扱ってるコーヒー屋さんをこう探してたんだけど、うんうん、で、その中の一つが、そのグッドマン。
ああ、はい。
ロースター。
うんうん。
だったわけ。
はい。
で、これはまあ俺も知ってたからさ、あ、ようやく買えたぞ。
うん。
めちゃくちゃ高いんだよね。
高い。
高いんだよ。俺びっくりしちゃって。なんで、いくつだったかな ?30g とかで、1500円ぐらいしたんじゃなかったかな。
そうね。800元、900元ぐらいした気がする。
そうそう。
1000はいってないけど。
いってなかったけど、多分700、800円したよね。
まあ、するな
ぁ。だから日本円で言うと、3000とか、
するよね。
弱ぐらいでしょ。うん、そう、50g でと思って。まあでも、せっかくそのために行ってるわけだからさ。うんうん、買ってさ、で、他のところでもいくつか買って、老舗の店とかで買って、うん、で、そのゲストハウス戻って、その、なんか、共用エリアっていうか。
ああ、ホステルみたいな感じで、
安宿のホステルで。
共用のキッチンがあってって感じ、
うん、で、俺はそこで、こう、なんか、コーヒー入れてたわけ。
うん。
ドリップしてたんだよ。
うん。
そしたらさ、なんか若いやつがさ、男でさ、
うん、
俺の隣に座ってきて、何してんのみたいな。
うん。
で、いや、俺コーヒー、これ今作っててみたいな。で、台湾の、
はい、
コーヒー豆なんだよみたいな。うん、コーヒー好きなんだみたいな。そう、好きでさ、なんかいつか店開こうと思ってんだよねなんて話してたら、うん、そいつがさ、いやー、俺もこのホテルの最上階ぐらいでバーとかコーヒーとかやり、うん、なんかそういうの作りたいんだよねとかって 言って、
うん、
え？みたいな。お前誰？みたいな。
誰やねん
っつって。誰やねんと思って。え、旅行客じゃねえのと思ったら、うん、いやいやいや、俺ここのオーナーだよって話になって、
うん、
あなたがオーナーなんですかみたいな。うん、で、すげえ、俺、それ知る前にめちゃめちゃこうコーヒーについて熱く語ってたんですよ。じゃあ、好きなんだね、みたいな。
うん、
もう台北のそのコーヒー屋さんいろいろ巡ったって言うから、うん、いや、まだまだこれからいろいろ巡ろうと思ってて、うん、したい、こういうとこにいろいろあるから、連れてあげるよ、みたいな。
うんうん、
なんかその次の日ぐらいにこう一緒に歩ったりとかして、
うん、
結構仲良くなった。
はい。
で、そっからも結構、しばらくそこに俺泊まってたからさ、
うんうん、
話したりとかしてて。で、まあ、じゃあ日本帰っても、こうやりとりしてたわけ。
はい。
で、そいつが日本に、マークって言うんだけど、
うん、
マークがその日本に遊び来たりとかすると、まあ俺もそこでアテンドしたりとかして一緒に会ったりしてて、
うん。
で、その彼が、その、いつかね、
うん、
なんか、俺もまた新しい、その、ホテルを作った時に、なんか一緒にやれたらいいよね、
うん、
みたいなこと言ってて、で、その2017年、突然メール来てさ、
うん、はい、
また俺新しいゲストハウス作るから、お前一緒にやんねえか、みたいな。
ほう。
マジか。
急なオファーが。
まあ、そんなような話してたんだけど、うん、
ゆくゆくはやれたらいいね。
やれたらいいねって言ったら突然メール来てさ、マジでと思って。俺はまあ2店舗目とかやるんだったら、
うん、
海外がいいと思ってたから、はい、いやいやもう、やるっつって。
やるっつって。
行こうっつって。もう、何にも後先考えずに答えちゃったんだよ。
うん、
でもどうしようと思ってさ、
はい、
で、まだそんね、メールでのやりとりしかしないし、
うんうん、
あいつもなんかじゃあまた日本遊び行くよ、みたいな、またゆっくり話そうよ、みたいな、うん。って言ってた時に、今、
はい、
ノリズで働いてくれてるゆかちゃん。
はい。
ゆかさんがね。
うん。
まあ、その時お客さんで来てたんだよ。
ああ、そうなんですね。
お客さんとして来てて、で、なんか働きたいな、みたいな。
うん。
俺も、もう全然働いてくれるなら、一緒にやろうよ、みたいな話はしてたんだけど、うん、でも決まってたわけじゃなかったんだけど、
はい。
ゆかちゃんが、じゃあ私、あ、そうそう、やっぱり私働かせてくださいって、
うん、
なって、あ、じゃあいいよって、働いてくださいって決まった次の日に、そのマークから連絡来たんだ。
オファーが来て、メールが。
やろうよ、みたいな。でもすごいタイミングと思って。だから、もう、
すごいね。
やるって言った時にはもう一応その、
うん、
ゆかちゃんは、 働くことは決まってたんだ。うん、そう。それで、ちょっと、すぐ連絡して、ゆかちゃんに、
うん。
ちょっとさ、いきなり働いてもらうって決まって、そうそう言うのもあれなんだけど、ちょっと俺、台湾行っていいみたいな。
はぁみたいな。
はいみたいな。え、どういうことみたいな。いやいや、さ、これこれこうで、つって、いきなりその、一緒にやろうってなったんだけど、うん、まあ、すぐには行かないけど、
うん、
行っちゃうかもしれない、俺、あっちに行って。うんえ、全然いいじゃん。いいじゃんってなって。
お、すげえっすね。
一回も働いてねえのに。まあ、イベントで何回か手伝ってました、うん。だけどまだ店舗で焙煎もしたことない、
うん、
そのエスプレッソマシンとかも使ったことないのに、うん、いいじゃないみたいになって。え、マジで
強いな
ぁ。あ、そう、じゃあ、行、
うん、
くわ、みたいな。で、多分そっから急にもう2、3ヶ月みっちりこう教え込んで、
うん、
じゃあ行ってきます、みたいな。
いや、行ってきますって言ってもあれ月。あれでしょ台湾行くって言っても3ヶ月までしか入れないじゃん。
ああ、そうだね。ビザ的な
問題、ね。
そう、
ビザ的な問題で。
そう、ビザ的な、その、だからもう決まってからというものを俺はもうその、ワーキングビザっていうか、
うんうん、
働くビザを取るためのもう動きをしていくわけですよ、その後。
ああ。
で、なんか、
はい。あるよね。
お店を急に開くことは無理だ。ビザもないし、まあ、その、じゃあ俺がノーリーズコーヒーとして、じゃあそこの、台湾でやりますって言ったってあっちは、
うん、
誰だお前ってなるから。
まあ、そうだ
よね。そんな、いきなりのやつにそんなビザを発行するわけもなく。
うん、
で、そのマークが、それじゃもうホテルを、その、やるん、決まってたの場所もね。うんうん、形は、俺のそのホテルで働いてもらうっていう形にすると。
はい。
そしたら俺はだからそのマークに、そのホステルの、ゲストハウスの、
従業員
としてのビザ。
うんうん、
ワーキングビザだよね。
うんうん。
を、だったら多分出るからって
言
って。
はい。
で、そういう手続きでそのビザを取って、うんうん、でも実際はオーナーとして、
はい。
やってますみたいな、は
い。うんうんうん。
そう、だから、形上それでワーキングビザを取って行った。
ああ、そうなんですね。でもね、2拠点は結構きつくないですか？
まあ、きついよ。
月半々とかで行ったり来たり？
いやじゃなくて、2017年の10月ぐらいに行ったんかな、
うん、
もう、その前に行ったんだけど、それはまだ、その、行ったり来たりしてるだけで、いざもう、じゃあもう、私、お店開きますって言ったのが、その2017年の10月だった。
うん。
で、そっからもう9ヶ月、10ヶ月戻ってないんじゃないかな。
あ、マジ？すげえ、ね。
そう。
うん、うん。
そうそうそう。だから、まあ、だお店を作っていかなきゃいけないから。
ああ、
ま
ずだから、
2、3ヶ月は。
え、お店を作っていかなきゃいけないっていうのは、もう、その、入るホステルはもう、ある程度出来上がった状態から
行った
の。
いや、もう全然出来上がってなかった。
ああ。
場所は決まってた。
うんうん。
で、古い、その、何百年、百何年みたいな。
うんうん。
なんだっけな。まあ、かなり古い。
建物を
リノベして、やるっていうんで、まだその中をまだ壊してないような状態だったら、まだ全然。
あ、そうなんだ。
ようやく借り出たぐらいまで、
うんうんうん。
その状態で行ってるから、もうゼロから立ち上げに関わってやって、で、3ヶ月ぐらいできたんかな。
ああ、そうなんだ。はい。
そう。で、いざお店やってね。で、まあ安定したら、こう、いろいろ任せて、俺も日本戻ってこようと思ったけど、なかなかね、その安定っていうのもやっぱ難しいよね。
人を育てんのは。
人を育てたりとか、なんいろいろ、もう。いろいろ大変だったわ。
そこら辺とかちょっと詳しく、まあ言える範囲でいいですけど。
うん。
でもさ、結構台湾の人は結構真面目なイメージは僕は持ってますけど。
あ、そうだね。うん。でね。
何で結構、
まあ、みんな真面目でみんないい人ばっかりなんだけど、
うん、
その、一緒にやろうって言ったパートナーのそのマーク、
うん、
ゲストハウスのオーナーのマークは、香港人な
ん。はいはい。
台湾人じゃないんだよ。もう大学ぐらいから台湾にはいるらしいんだけど、
うん、
そっからもう、ずっと台湾で、住んで、
うん、
ビジネス始めて。
はい。
だから、その、台湾人ではないんだよ。
ああ、そうなんですね。
一緒にやってた、その彼は、うん。で、これね、結構ややこしくて、その、彼がやりたかった ビジョンというか、やりたかったことっていうのは、
うん、
その、ゲストハウスの中の、中に、その、要は、そのカフェスペースを作る。っていうことで、うん、で、そのカフェスペースの、その、カフェ部門っていうのが、まあ、ノーリズコーヒー俺、なわけで、
うん、
だけど、彼はそれ以外にも、バーと、レストランもやりたかった。
うん、ああ、そうですね。うんうん。
だコーヒーとバーとレストランっていうのをやりたくて、うん、で、その、バーテンダーはバーテンダーで違う。
人入れて。
呼んで、で、レストラン、レストランでそのシェフ呼んで、で、みんなでやろうっていうのが彼の考えだった。
ああ、ビジョンだったんですね。
で、俺ももうそれはもちろんそれを理解して言ってるし、
うん、
まあ、ノーリズコーヒーっていう名前でやんなくてもいいと思ってたから別にそれ
は
それで、
うんうん。
そう、なんかその辺はざっくりとした感じだったんだけど、なんかね、3店舗入ってるわけよ、簡単に言えば。コーヒー屋さん、バー、レストラン。
うん、
で、言ってしまえば3個オーナーがいるみたいな。3つ、
うんうんうん、
3人オーナーがいるみたいな状態、そこだけでも。
プレイヤーがね。
プレイヤーが。
一つの空間に。
これは大変よ。本当に。もう、うん、で、ホテルのそのマークがいるでしょ。
うん、
だからもう、4人いるようなもんで、
うん、
毎回何かやるためにもその話し合いだったりとか。
はい、
で、しかも、バーもレストランもそのホテルも全員香港だった。
うんうん、
だからって別になんか、ね、一応そういう話し合いになったりとかしたら英語を使ったりとかして、うん、できる限りね、みんなでこう、その、
話し合えるように。
話し合えるようにはしてるんだけど、
うん、
それでもやっぱりね、そこにちょっと水は出てきたりするんだよね。
ああ、
ね、
うんうん
うん。とか、まずちっちゃいことだったらそっちで勝手に決めちゃうとかさ。
ああ、はいはい。
聞いてねえぞ、みたいな。
うん、
ちっちゃいそういうこととかが積もってくるわけで、お互い、うん。で、そういうの結構揉めたりはしたよね。
はい。
揉めたりした。
で、
働いてるスタッフの子たち、スタッフの子たちはみんな台湾。
うんうんうん。
じゃあでもすごい、本当にいい子たちばっかりだけど。
なんていうの？撤退した理由になってく、ですか？
そうだね。もうそう、売り上げうんぬんとかっていうよりは、やっぱりまあ人間関係がでかかったかな。
ああ、そう
か。せっかくね、そういう縁があっていろいろ始めたけど、まああとはやっぱホテルだから、その外国人の人たちもいっぱい来るわけで、う
ん、はい、
セットメニューを作りたいとかね。
ああ、
で、俺も、まあ、頑固なとこあるってさ、やっぱり俺が好きなことを、俺が自分がやりたいと思ったことをやりたい。
うん。
っていう、ちょっとそういう。
うんうん。え、ね、じゃあそのセットメニューでやりたかったっていうのはどういう？
例えば朝とかさ、
モーニング。
モーニングとかやりたいとか、そういうのは当たり前なんだけど、
うん、
値段設定とかがめちゃくちゃ安かったりとかしてさ。
ああ、そうなんだ。
いや、お前、コーヒー一杯の600円とかすんのに、
うん、
モーニング500円とかで、
あ、
どんなクオリティでやるのって、しかも日本で焙煎して、送ってもらってたから。
うん、ああ、もうコストもそれなりにかかんのに。コストも
それなりにかかってて、やってんのに、すげえこだわってやってんのに、なんか、すげえクオリティ下がっちゃうわけよ。
うんうんうん、
それを安くやろう
とすると
、そう。とか、そういうの嫌で、
うん、
なんかだからホテル業務のやり方と飲食っていうかその、
まあ、
がの強い飲食店のやり方が、
うん、マッチしなかった
んだね。マッチしなかったわけよ。その、なんかビジネス的な考えと職人的な考えみたいな。
そうだね。効率考えるとやっぱパッケージにした方がっていう考えなんだろうけど。
マニュアルマニュアルマニュアルみたいな、うん。そういう考えだからどっちかっていうと、はい、ホテルとかになってくると。
マニュアル化して、
そう。
どんどん同じクオリティで、
そうそうそう。
まあそうすれば店舗も広げやすいしっていうビジョンでいたのかな、かもしんないけど、ちょっと頑固な。
そうそう。だから俺が荒らしたといえば荒らしたんかもしれないけど、だから、やっぱり嫌なもんは嫌なんだよ。
うん。
やっぱり。最初ね、行く前はね、まあ、ある程度合わせようと思ってたの、いろいろ。
うん。
お世話になるし。
すり合わせしようか。
せっかくそういう縁ももらってるからすり合わせしようと思ってたんだけど、うん、やっぱり無理だったんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。嫌なものは嫌だっていう。
結構さ、ここら辺の話もちょっと前は聞いた時は結構お茶に汚されてたからさ。
いや、あんまりね、だって。
そうね、まあ他のお客さんもね、いる時だと、まあしにくいけど。
うん。ちゃんとこう、ゆっくり話せば、その一から話せばさ、
うんうん、
話せるけど、ざっくりスパって言えるのもなかなか
難しくて。まあ、切り取っても伝えにくい話でしたもんね。
まあ、人間関係よ、みたいな。一緒にやるって大変だよね、みたいな、うん。それぐらいしかさ、なかなか、 言ってない
と思う。そうね。で台湾そんなずっといるとさ、うん、結構飯とか大変じゃなかったですか？
全然大変じゃなかった、俺は。
あ、本当？
俺はね、だって日本食レストランいっぱいあるじゃん。
ある。あるけどさ。
台湾の食べ物ばっかり食べてないよ、別に。
ああ、本当？
うん、食べてない、食べてない。もう、ほぼほぼ日本食ばっかり食べて
る。まあまあ、俺もさ、住んでた時は日本のあの、ラーメン屋の店長と仲良くなるとか。
それぐらいのもんでしょ？
あるよね。
もう、うん、まあもちろん、その、いろいろ、その、夜市行ったりとか、うん、その、地元の食堂とかは全然利用してたけど、
うん、
そうばっかりね、食べれないよね、別にね。
ああ、
住んでたからさ、もう、観光だったら、そうね、うん、そういう、もうザ・台湾みたいなとこ食べたりするけど、
うんうん、
住んでたら食べないでしょ。
食べないね。
全然ラーメン屋ベイツ
だ。ちょっと前、そう言ったら負けみたいな感じで、家の近くの、まあ、飯屋とか行くんだけど。
うん。食堂みたいな。
でもね、やっぱ冒険すんの怖いじゃん。仕事して疲れて、
はいはいはい、はい。
冒険して外れ引いたらさ、
うん、
だいぶバット入るから、
うんうん、
同じメニューしか頼まねえみたいな。
うんうんうん。わかるわかる。
スーラーメンと水餃子ばっか食ってたね。うん、
あ
と、尿路麺。
行きがちね。うん、ああ、尿路麺行きがちね。牛肉麺ね。
そうそうそう。
うん、行きがち。ただ、その、働いてた子たちとすげえ仲良くて。
ああ。
なんだろ、スタッフっていうよりはもう。いいっ
すね、ファミリー？
ファミリー。もう同業、うん、同業っていうかもう、なんなら、一緒に働いてたっていうかなんだろう。そんな感じだったから、よーく、もうほんと毎日のように遊び行ったりした
ら、
うん。そう。だから、いろんなとこ連れてもらったし。
どこら辺行ってたっすか？
いや、もう、毎日出かけてたからね、もう、ありとあらゆるとこ行ったよ。
ああ、ほ
ん
と？
うん、もう毎日出かけてた。
結構な、台湾も。
めっちゃくちゃ楽しかった。
いいな、
楽しかったでしょ。
まあ、俺も、いや、いや、楽しく、とこもあったし、まあ辛いことも結構あったよ。
ああ、そう。
うんうんうん。
な、でも、まあ、仕事の面はめちゃめちゃ辛かった。もうほんといろいろもう言葉の壁もあれば、その考えの違いもあったりで大変だったけど、うん、台湾自体はすごい好きだね。今でも好きだし。
ですよね、うん。結構、まあ僕はまあ自転車乗るんで、それ住んでた時持ち込ん で、
うんうん、
で、それきっかけで友達ができたりとかもあったんで、
うんうん、
全然、今やりとりも、あるし、
うんうんうん。共通のね、そういう趣味が合うと、
そう。
味なりやすいよね。
どう、なんかクラブとかもなんか遊び連れてってもらったりもあったし、
はい
はいはい、まあ、夜市行って、まあ、友達のお店、
うん、
で、まあ、飲むとかもあったし。
どのぐらい行ってたの？
俺2年ですね。
2年行ってたんだっけ？
2015、16年。
うん、先輩はそうだね。俺だから行く前にゆずきちゃんに行ったもんね。聞いたもんね。
そうそう。
あったみたいなね。
で、その時に、やっぱ、日本がサードウェーブコーヒーのブームで、その後追いみたいな感じで、ポコポコっていうか、まあ結構な勢いで、
はいはいは
い、カフェはね、できてたっすね。
おー、よかったね。俺が行った時ももう。
もうすごかった。
すげーかった。うん。
し、それこそさ、クラフトビール、
はい、
ブームも後追いで。
うーん、あったんだ。
あった。あの、台風ブリューイングってのがあって、ちょっと前、日本に、あの、虎のマークのロゴの、
金なビールは。
で、日本にもなんか、こう、来てたんで、神楽坂かな？東京の。もう撤退しちゃったんだけど。
はいはい。
もうあったし、で、ちょっと空いて、2019年かな、
うん、
旅行で行った時は、
うん、
もう百貨店、まあ、デパ地下だよね、うん
はいはいはい。
デパ地下にもクラフトビールが結構並んでた。
あ、
台湾のやつとか。で、その時に台風ブリューイングのスタッフがいて、
はいはい、
ちょっと話したら、そうそう。結構、前よりもだいぶ増えてるよ、みたいな。
確かにね。
やっぱ、
多いかもね、
日本の一年半後、二年後ぐらいにこう、のやつがこうブーム来るってイメージはね、ある。
あるね。実際あるね。
ああ
。うん、実際そう。だから、もう、 俺がその2018年とか行った時に、日本ではもちろん登山とかキャンプとか、ソロキャンとか、めちゃめちゃ流行ってたから、
うん、
台湾あんまり聞かなかったんだよね。で、うん、そういう 大型店でさ、そういうアウトドアとかそういうものが売ってるお店も少なくて。
少ないね。
少ないでしょ、
うん。
で、そういうのが集まってるエリアはあったりするんだけど、ちっちゃい店が。うん、だけど、あんまり少なくてさ、釣りとかやってる人もいるんだけど、大衆的じゃないというか、おっちゃんとかやってるわけで、はい、あんまり若い子とかやってるイメージなくて。これ絶対その、それこそキャンピングカーとかソロキャンとか登山とか、
うん、
台湾もいろんないい山ある、川あるからさ、うん。
あるね。
絶対流行るだろうと思ったら今めちゃくちゃ流行ってる
の。流行ってる。あの、俗にあの UL 系軽いやつとか、
う
ん、ザックとか。
はいはいはい。
結構有名なのが山と道っていう日本のメーカーがあるんだけど、うん、そこの取扱店とかもあったりして、で、そこが日本のブランド結構扱ってる。
なんて店？
ね、サンプラスだったかな。
あ、知ってる知ってる知ってる。うん。一回行った。
そう。そう。そう。こう行ったら、結構、感じのいい人だったし。
うんうんうんうん。
そうね。結構そこら辺がね、結構。
中心だってやってるよね。
やってる。
そう、だから、うん、みんな行ってるもん。
なんかね。
キャンプばっかり。
なんかインスタグラムとかで見ると、その山と道っていうブランドのスタッフの、
うん、
多分奥さんかなんかが台湾人なんだよ。
うん、
有名なハイカーみたいなんだけど、
はいはいはい、
多分それのつながりなんじゃねえかな。
あ、
まあ憶測でこういうこと言うのはなんだけど、
うんうんうんうん、
まあ間違いなくあると思うっすね、
うん。でも明らかにそのキャンパー増えたよね。
増えた。ハイカー、だから友達もなんか山行ったりみたいな、
うん、
ソーシャルの投稿とか見るもん。
見る見る
見る。見る、
うん、
超見る。
まあ、遠いっていうね、なんか見方もあれだけど、でも、割とね、こう、日本とかで流行ってるのが台湾で流行るケースは多いよね。
多いっすね。うん、それこそ、自転車のピスト、
うん、
もう多分間違いなくそうでしょ。
うん、
うん、うん、うん。まあ、それもさ、日本はさ、アメリカのカルチャーを、
はいはいはい、
から出発してたけど、
そうだね。
そうそうそう。二次的、三次的っていう言い方は悪い。でも、日本が下火だった時、ピストブームの時、
うんうんうん、
ピストブームが下火の時はもう台湾の結構な、ね、熱量があったよ。
へぇー。あ、一回日本で流行ってちょっと熱が下がった時
だけど、台湾はまだ、結構イベントやると、人集まった時200、300とか。
へぇ
ー。すーごいんだよ。で、まあ、レースやります。
はいはいはい、
フラット2、300メーター用意ドン。
うん、
河川敷でやりますとか。うんうん、人多すぎちゃって、警察来たりとかあったもん。いや、でもあいつらのイベントの時、大体、警察来ちゃうんだよね。うん、
あ、
ちょっとし、閑静な住宅街の上り坂。
うん。
1キロない、1キロぐらい。
うん。え、それね、通行止めすんの？
しな、あ、する場合もある。人を立って。
それ来るでしょ。
もう来る来る来る。
だってもう、行動でやって
る、行動でやってるわけだから。
そりゃ来るでしょ。
まあね。
そんだけ人クリア。
そう。
だからすごいよね、あの好きなものに対してのこの熱量、
ね。熱量がすごいね。
コーヒーとかもそうだもん。
ほ
ん
と。
すごい。だからそのさっき言った SCAJ、スペシャルティーコーヒーアソシエーションジャパンっていうのが、その毎年ビッグサイトでやるんだけど、
うん、
台湾にも同じようなそのコーヒーの、なんか、
協会じゃないけど、
そういうの。みたいなのがあって、もうすごいもん、人の量が。
あ、そうなんだ。
半端じゃない。SCAJ とかよりも多い人。
ええー。
うん。
それは何？キーロンとかでやるの？
ね、より手前の、台北なんだけど、
うん、
あのね、台北のこの、なんつう、右の方。
ああ。
南岸っていう、南港って書いて南岸って言うんだけど、はい、
ああ、わかるわかる。
東京言うと、それこそ本当、なんか、台場みたいな、あんなような感じの。
ああ、あれですよね。電車の終点ですよね。
終点の方、うん、こっちの。終点なんかわかんないけど、これ右の方。
わかるわかるわ、
うん。埋立地みたいなとこあるんだけど、そこででっかいその、そういう展示会、展示場があって、うん、そう、お茶とコーヒー一緒にやるんだけど。
うん。ああ、お茶もやるんだ。
なんか1階がお茶、2階がコーヒーみたいな。
うん。
でもめちゃくちゃ人来るんだ。人酔いするぐらい。
あ、ほ
ん
と？
もう、多すぎて。そう、なんか、すごい、なんかその熱量がね。
うんうんうん。でね、各農園とか出してるの？それは。
そう、台湾の農園とかもいっぱいこう集まってくるし、お店とかも集まってくるし、 ああ。あとそのメーカーだよね。器具とかさ。
器具とかのね。
あの、木豆業者とかさ。うん、がずっとバーって来るから。
ほうほうほう。
すごい。
それはね、もう大体やる、大体毎年何月とか決まってる。
ね、11月かな。だから、その SCJ も11月。
はい。
それも11月。大体同じような時期なんだ
よ、ね。ああ、そう。で、じゃあ台湾でやって、次日本で。まあ、どっちかわかんないけど、続けてやる感じ
なのかな。そう、大体同じような時期。今年は SCJ が先だったかな。で、その次の週ぐらいにあっちがあったかな。もう同じものじゃないんだけどね。同じじゃない。同じじゃないんだけど。
まあ、運営は全然別だけど。
全然別だけど。3日間ぐらいしたかな。
そう。
台湾いいとこだよね。ほんと俺は好きだよ。
うん、俺も好きっすね。まあ、飯もうまいし、安いし。
そうね。ラーメン屋ではさ、その、意外かもしんないけどさ、ほ
ん
と日本のチェーン店が多いよね。
多いよ。一風堂もあるし。
一風堂もあるし。てかもうほんと、あの、はま寿司だ、スシローだ、
牛丼屋だとか。
すき家、吉野屋。何でもある。松屋もあるよ。あったよ。
あるよ。
うん。すごい、もう困らないよ、本当に。
困んないね。
うん。まあ、もちろんその、駐在員も多いしさ。
まあね。
あれでね、そこそこ過ぎちゃうみたいな仕事で行ってた人とかもいっぱいいるからさ。飲み屋とかもめちゃめちゃ多いしさ。
飲み。
俺だって、それこそ桐生といえば銀だこだけど、
うん。
ね、俺の住んでた裏ぐらいに銀だこあったもんね。
マジ？
うん。
へぇ。
銀だこ食堂。銀だこ居酒屋かな、なんだっけな。
うんうんうん。
うん米田コーヒーとかさ、もあったよ。
ああ、ほ
ん
と、
うん、どんどんできてんだよ。まだまだ。
そっか、飯なぁ。結構、割と、台湾の人さ、自炊しないじゃない。
ああ、そうそうそう。ね。大体みんな、その、夜市とか行ってさ。
買ってくるか。
ね、うん。
で、俺はさ、住んでるところはさ、うん、全然、まあ、寮とかじゃないわけ。
うん、
で、なんか日本人が、まあ、ちょっと、やってる不動産屋とか、いたんだけど、
うん、
もうコンロとかもさ、備え付けで一口みたいな。
はいはいはい。
全然システムキッチンとかないし。
ああああ
なんか、なんだったらもうちょっと連れ込み宿にコンロつけましたみたいな。
あ、結構そんなとこ住んでた。
いやいや、内覧だけ、行った。
ああああ
な壁がちょっとベロアでなんかエッチな感じみたいな
。はいはいはい。もう想像つくわ。
わかる。
俺も何軒か回ったから、その時に、もうそういうとこもあった。
で、夜市の中のビルの3階みたいな。
うんうんうん、はいはいはいはい。
いや、
ジメジメした。
ちょっと、カビ臭いさ。
カビ臭い。あるよね。あるよね。
いや、これ絶対嫌だよ、みたいな。で、やっぱ、不動産屋もさ、
うん、
悪いところ2件見せて最後本命1件出すみたいな。
そんなだった。
ああ家賃がね、6万ぐらいだったかな。
うん、あれは、間取りは
ワンルーム、ロフト付き。
ワンルーム、ロフト付き。ロフトって珍しいな、これ。
うんうん。
あんま聞かねえな
でさ、結構。やっぱあっちは多分投資なのかなんかわかんないけど、大家さんが各部屋にいてさ。
ん大家さん。大家が各部屋にいる。
うんうんうん。
あ、部屋ごとにオーナーがいるってこと？
そうそうそう。多分、買って、で貸してると思うんだ。
は
あ、それ結構いい大家さんでさ、
はいはい、
よかったんだよね。でも、
綺麗だった。
部屋も綺麗。
で、キッチンは？
キッチンは普通にシステムキッチンがついてて、
うん、
まあ浴槽はないけど、シャワーで。
トイレとシャワー同
じ。別、ああ、同じところで、まあ、なんかシャワーがさ、電話ボックスみたいなやつわかる？
ああはいはいはいはいはい。透明のね。
そうそうそう。
ドア閉まるパターンの。おー、すげえいいじゃん。で、6万か。
で、そう。
駅地下。
いや、そう、10分ぐらいで、
うん、
なんかね、結構高層階だったんだけど、
うん。
だから30階ぐらいまであったんだけど、で、そこの16階とかだったかな。
ええー、もう、あれじゃん、もう、タワーマンションじゃん。
もう、百貨店の目の前だったけど。
景色見れなかった？
いや、景色はまあ、結構良かった。
そっちからだとさ、屋上まで行っちゃう。下手するとさ、その、台北市内が結構見渡せる。
いや、でも、隣の、新北市だったから。
新北、新北。
新北スですね。
うん。
でもまあまあ結構よく見えて、屋上まで行くと。
へえ、6万か。まあまあまあまあ。
で結構、どこも家賃が上がってて、2年目は交渉された記憶がありますね。
へ
え。結構、で、屋上一人で行って飲んでとかやってたな。
あ、
でさ。
結構自由だよね。
うん。
屋上とかさ、そういう行けちゃうんだよ
ね。そうそうそう。まあ、囲いもないし。
うん。
で、飲んでるとさ、
うん、
こぼしたビールとかにゴキブリが来るわけ。
はいはいはいはいはいはいはい。気づいたらね。
いる。
うおーみたいなね。
けどさ、あいつ、台湾のゴキブリさ、すごいゆっくりじゃない？動きが。
かなぁ、
うん。全然
俊敏。でかいんだよね。
うん。
とにかく。
で、俊敏性は全然なかった。マジマジマジ。
そうかなぁ。
うん。
そうか。
全然なかった。
日本よりはちょっと、穏やかなかな。
3分の1ぐらいだったよ。スピードは。
でも、とにかく多いよね。
多い。
もう、あれは本当に、それだけかな、なんか台北とか台湾に住むときに注意点というか、もう、ゴキブリとネズミ。
ネズミ俺は幸い見なかった
わ。見なかった。うん、もう住んだとこも毎日ですよ。
あ、ほんと？
上にもいたし、屋根裏にもいたし、
ああ
出口入り、あの、玄関のとこに、その建物の玄関のとこにゴミ箱いたんだけど、
うん、
夜出ようとするともう、必ずいた。
ガサガサガサ
ガサンつって。
うお
またな。まあもう、俺はもうほんと台北の超街中だったから。
あ、多そうだね。
うん、しかも飲み屋とかあるような。
うんうん。
すーげーいた。あれだけ、あの、ゴキブリとネズミだけはちょっともう、やだな。
台湾ね、でも。あとなんだろうな、いた時は、僕がいた時はあれですね。演歌歌手の細川隆が公演で来て、で、飲み屋の姉ちゃんをホテルに連れ込んでたのがパパラッチされてたね。
マジで？
うん。
何してんの？え、それ台湾人連れ込んだんだ。
そうでしょ、そうでしょ。
おー。
台湾人の、台湾の飲み屋の姉ちゃん連れ込んでたでしょ。KTB でしょ。
KTB。
まあ、KTB ってのはあれですか？ノリさんちょっと説明してもらってもいいですか？
KTB ってカラオケでしょ？
カラオケだね。まあ。
カラオケ
兼風俗的な感じだよね。ざっくり。
まあ、場所にもよると思うけどね。
まあ、
カラオケもあると思うけど。俺は、なんか、そんなイメージあんまなかったわ。
ああ。
まあ、例えば、台湾にはなかったかな。
ああ、ほんと。
うん。
でさ、よくさ、日本人のあの駐在員が行く、
はい、
リンセンベイルーってあるじゃないですか。
はいはいはい
はい、林森北の路上の路。
はいはいはい、林森。北、路上、ね。
うん。
リンセンベイルーね。はい。
あそこはあるって聞きますね。
俺、あそこに住んだんだよ。
え？
あそこに住んだ。
まあ、いや、それ。
だから KTV いっぱいあるし、なんかその、本当にリアルなカラオケでもいっぱいあるから。
ああ、まあまあまあ、混在してるよね、そういう。
もうすごい。
持ち帰りできる。
はい。
まあ、俺も話でしか聞いたことないですけど、
うんうん
うん、まあ、普通のスナック。混在してるよね。
あ、なるほどね。その、どっかの、その女の子を KTV に連れ込んだんじゃなくて、KTV で、
働いてる子。
働いてる子を。
いや、まあ、多分、十中八九そうだと思うよ。まあ、
そうだね、そうだね。
うん。
うん、
で、
まあ、愛人とかじゃないですか、向こうに行ったら絶対に会う。
毎、でもさ、だったら季節に一回ぐらい行ってんじゃん。い
や、そっか。
知らないけどさ、
そうだね。
わかんない。あの、向こうのコーディネーターが当てがったとか知らないけど。で、それを、連れ込んだ写真がさ、がっつり撮られてて、で、台北のホテル大倉の写真。
はい、 はい、 はい、はい。
看板がね、映ってた。
あそこにあるもんね。
うん、
でかいのね。
あの、一等地にあるじゃない。
大倉に泊まったんだじゃ
ん。うわ、間違いない。大倉、ホテル大倉に連れ込んでたよ。
連れ込んでたん
だ。細川隆は。
いいの女を。
うん。
へえ。いや、もうほんとあそこの近く。
マジ、
うん、
でもさ、あそこ、さあ、やっぱ呼び込みのおばあちゃんとかいるじゃん。
すごいよ。
やっぱ統治時代にさ、
うん、
日本語を喋れるようになったであろう。
うんうん、
割とさ、
うん、
俺も、現地の人に道聞かれたりとか、するぐらい、何回かあったから、馴染んでるだろうなっていう自負はあったけど、
うんうんうんうん、
ちゃんと日本人って見分けるもんね。
そうなんだ。
あの呼び込みばばあ。
そうなんだね、呼び込みばばあね。で俺もまさにそこに住んでたから、 あの、いつも帰るたんびに、毎回声かけられる。
うん。
もういい加減覚えろよって。
自転車で追いかけてこない？
はい。あ、自転車追いかけてくるときもある。自転車追いかけてくるときもあるわ。いや、もう俺住んでるから、
うん、
いや、もういいって。
うん。
毎日。いや、もうあっちもさ、最後は分かったけど、
うん、分か
った。うん。最初の頃はもう毎日、おっぱい。おっぱいって。
わかるわな。
つって。もう。
兄ちゃん、おっぱいどう？
おっぱいどう？
言う。
自転車で追っかけてくる。
でさ、ちょっと、ちょっと見渡すとさ、ちょっと小げな黒服みたいなはさ、
うん、まあいるよね。
あんちゃんとさ、うん、黒塗りの車みたいないるよね。
いるいる。あの辺もいっぱいいる。
ね、
いっぱいいる。
わかるわ。
自転車おっぱいババアね。
うん。
いやもうさ、すごいね。やっぱりあの本当に、日本人めちゃめちゃ多いエリア、あそこ。
うん。
飲みに行く、遊びに来るエリア。
で、あと、小籠包も有名なお店とかも、ちょっとあったりするんだよね。ある。
あったっけ？
あるある。ある。人伝楼だっけな。あるある。
ああ、はいはいはいはい、はい。
京都の京に。そう、京都の京に桜に、ん？名前忘れちゃったな。そう、地下と、いやでも、地下と、あと隣の塔で多分3階建てぐらい。東京国際ホテルの隣ですね。
わかりません。
台湾にある東京国際ホテルの隣ですね。
ああ。それ、あの、日清ペールのとこでしょ？
の、ちょっと、一本、たぐらいかな。
うんうんうん、はい、はいはいはい。
まあ、結構まあ、観光スポットの小籠包屋さんですね、うんうん。があったりするから。
なんかね、あの辺、なんか日本人がツアーとかで、なんか、そのホテルと飛行機代込みのとかで言
う
と、
うん、
大体あの辺がいつもね、あの、ホテルなんだよ。
まあ、なんか、お茶とか、
あったり
するし。
どこ泊まってんのとか、聞くとさ、大体、その、中山とか、ニンチンベルとか、あの辺のホテルが、大体、そのツアーの、そのホテルに入ってて、
うん、
いや、いっちゃんちゃん悪いとこだぜ、みたいな。治安悪いっていうかね、
うん、
やっぱりそのもう、眠らない街。
眠らない街
あそこは。日本で言うと、六本木とかですか？わかんないけど。
歌舞伎町なんだかわかんないけど。
そういうね、もう、怪しい店いっぱいある。
なあ、でも、結構なあ。でもさ、台湾の人結構ノミニケーション、あるじゃないですか。
うん、まあそうだね。
飲みに行くっすけど。ノリさん結構、あんまり、そんな体質的なんだか飲めないと結構きつくなかったっすか、
そんなことないよ。
ああ、ほ
ん
と。
まあでも、全く飲めないわけじゃないから、
うんうん、
お付き合い程度には飲んだりもしてたし、そんななんか強制的な感じはないから、
うんうんうん。あ、本当、俺結構嫌な思い出もある。
あ、本当、あんまなかったかな、俺は。
そう、勤めてたところの人と飲み行くぞ、つって。
うんうん、あった、そういうの。
あった。
全然なかったな。まあ友達とか、上司がいなかったからね。
ああ、そうね、う
ん。そう、だから友達と行って、ほんとは飲むのは好きだよね。
うん。
もう毎日外食だからさ。
うん、うん。でさ、飲み行くじゃん。うん、で、4人で行って、俺と、
うん、
その会社の社長と、
うん、
その友達の社長2人みたいな、うん
はいはい。
でさ、みんな見えっぱりなわけ。
ああ。
で、1軒目まあ普通に飯食います、
はいはい。
で、あと3人、じゃあ俺の行きつけのスナック行こうよ。
うん、
で、俺が持つから。
うん。
で、それが3人続くわけ。
はい。
で、もう4件じゃん。もう、ぐでんぐで。
長いな
ぁ。もう3時、4時。
長いなぁ。え、それ、人心ペル行くの？
そうそうそう。最悪。
最悪。
ぐでんぐで、飲みたくない水割り飲んで。
うんうんうん。
聞きたくないカラオケ聞いて、いるいるいるいる。最悪だったね。で、梅子っていう飯屋で、最後、麺食って帰るみたいな。でも、次の日はもう完全にもうハングオーバーですね。
ハングオーバー。
二日酔い、もう、もう夕方までも、倉庫で寝てるとかあったもんね。
それ許しくれんの？
いや、もうこっそりも。いや、もうマジで無理みたいな。
もう日本のと同じじゃん。
うん。もう、だってみんな見えっぱりだから、俺の行きつけのところ行こうぜが、それ3回続いても。
きつい
わ。まあ、それ多分特殊、レアケースだとは思うけど、ま
ったり。日本でもあるでしょ、そういうの、東京のあのね、もうサラリーマンがみんなさ、
うん。
朝まで。
渋谷メルトダウンみたいな。
渋谷メルトダウン。あるでしょ。 やだな、俺そんやだな。
ああ、
なかった。
なかった。いいな。まああとさ、全然聞いたことなかったけど、
うん、
話変わって、
うん、
のりさん趣味なんすか。聞いたことねえなーと思って。
趣味って何？
あんま話聞いない。
趣味って何？
まあ別に。
趣味って何？音楽鑑賞とか。
映画見ます。
映画とか。なんだろうね。これっていうの特にないかもね。それこそ旅行とかじゃない？
ああ、バックパッカーやってたし。
そうだ、なんかね。海外ドラマ見るとか。趣味なんそれ。
まあ趣味じゃないっすか？まあ。
暇つぶしだよね。
最近だと何見ます？
最近は、何見たっけな、殺人を無罪にする方法っていう。
あ、全然チェックしてないです。
いや、結構ね、並行していろんなもん見てるから。
ドラマっすか？
ウォーキングデッドとかさ。
ああ、ね、はい。
見るし。で、最近はちょっとね、韓流もちょっと見始めちゃって。
はい。
いいね。
面
白い。
殺人を無罪にする方法、ネットフリックス？
ネットフリック
ス。おー、ドラマ？
ドラマ、ドラマ。
シーズン6まであんのか、結構あるね。
なーげん。だから、あんまりね、これね、それに関しては、すげーハマるってわけじゃないから、
うん、
なんか別に、ほとんど暇の時に見れるやつ。
へー。長い
ね。暇の時に見れるやつ。
まあ、ずっと続いてるんですよ、2014年から。
そうなの、
うん、
そんな前
から。今、ウェブ見ると、まあ、ウィキペディアですけど、うん、見ると。
うん。すごい題名でしょ。
うん。シーズン6であと90話ありますね。
はい。シーズン5ぐらいまで見てんだよ。
ああ。
うん。
まあ、リアルタイムで見てるとかじゃなくて。
うん、リアルタイムではないけど、最近ね、5、6が出たんかな。
ああ、そうなんです。
うん。
映画ね
あんまりでも、まあ、これが趣味ですみたいな、ないかもね。幅広く好きだわ、いろんなの。
うん、うん。
うん。
ドラマ、
映画。古着集めとかも好きだし。
おー。
なんか。
確かに。
アジアン雑貨とかも好きだし。
うん、うん。
なんだかもうわかんない。もういろいろ。収集癖はあるかもしれないね。
あー、そうなんですね。うん、古着か、うん、それこそ前紹介してもらった、なんだっけ、うん、あ、そこ。館林のオーラの方の。
うん、ピーナッツバターね。
ピーナッツバター。
はい。
まだ行けてねえんだよな。
行ってあげてください。
はい。
うん。ちょっと分かりづらいところにあるけど、いいよ。彼がその古着すごい好きで、うん、古着愛があるから、
うん、
その彼のセレクトした古着なら間違いないでしょと思わせてくれる。
ああ、そう
なんだ。うん、実際もいいし。
いや、実際いいし。
うん、実際いいし。
まあ、全然僕も抵抗ないんで、古着は。
うん。
いいなぁ。古着、アジアン雑貨。
まあ、アジアン雑貨適当に言ったけど、なんかそのアンティークの家具とかも好きだから、
うん。
それ巡ったりするよね、結構。
どこら辺、ある近くに、高崎とかにはあるじゃん。
あるけど。
だっけ？高崎のジョージポージだっけ？
ああ、はいはいはいはい。
そこぐらいしか正直わかんないっすね。
そこも正直半々ぐらいだよね、新品と。
あ、そうなんですね。うん、
ほぼほぼ新品だもん、最近は。もう、群馬少ないんじゃない？そんな多くはないと思うよ。あ、大泉にあるよね。
あ、そうなんですか。
うん。店なしっていう、店なしの店だっけな。
店なし商店みたいなやつ。ありますよね。
うん、
わかるわかる。
あそこも安くていいのに面白い。
結構さ、一回行ったらもう土日でパンパンで。
すごいんだ人が。
うん。一回行ったけど、うん、いや、ダメだこれ、みたいな。
なかなかね、駐車スペースとかも狭いからね。まあ、店も、もう物がありふれて、狭いから。
結構ね、インスタグラムとかのアカウントも見てるけど、うん、結構なんか、興味そそるっていうか、
うんうん、
一回行きたいなって思わせるような。
うん。
ヨーロッパの方が多いかな。
うんうんうん。
うん、
あそこはね。そういうのも巡りますよ。
いい。なかなかなんか、ノリさん休日何やってんのかあんまイメージ湧かないっつうか。
そうですね。だから最近そのコロナになって、あれですよ。こういうなかなか遠くに出られなくなってからというもの 川とか、
うんうん、
あの梅田とか、
はいはい、
行って、なんかコーヒー入れて、チリリングします。
チルして。
チルします。まあ寒くなったら最近は行ってないけど、
うんうん、
まあ、そういうのも行くし、まあ結構なん、実はね、一人好きですね。
ああ。
うん。一人好き。
そうなんですね。なんか、あんまイメージ湧かなかったから。なんか、あんまりパーソナルな話はしないからさ。
まあね、あんまりね。だ買い物とかもやっぱ一人の方が好きかも
しれない。ああ、俺もそうっすね。なんか、なかなか、大人数とか正直結構僕も苦手で。
うん。
それ気づいたのも、ここ最近なんだけど。
わかる、俺もそう。俺もそうなんだよ。
で、まあ、まあ、大人数が好きなやつも、
うん、
近くにいるけど、
うん、
まあなんか、距離置くようになっちゃったなぁ、みたいな。まあ、あれですね。まあまあ、それは、好みの問題だから、
うんうんうん、
いいかなと思うけど、うん。
そう
ね、まあ、飲み会とかでも3、4人ぐらいがいいかな。
いいよね。
ああ、
そうなんだよ。昔はさ、もうね、わちゃわちゃしてさ。もう、その好きな人もいっぱいいるよね、もうね。
いる。
うん、
ちょ、ほんと、ここ最近気づいたわ。
うん。でも俺もそうかな。30。今過ぎた30。
30っすね。30か。
そんぐらいに気づいた。あれと思って。一人とかの方が好きだ。まあそれは考えてはそうだよね。
うん。
ばか一人で行ってさ。
うん、
うん。旅行とかも大人数で行けないもん。
ああ。
うん。
俺もなんか学生の時はずっと部活やってたからさ。
うん、
集団行動なわけ。
はいはいはい、
みんなで飯食って、部活して、
はい
はいはいはい、で、まあ部活、俺軟式のテニス。
あー、え、高校も？
高校も高校も。
高校も軟式？
一先の高校行ってましたね。
あ、一先なんだ。
そうそうそう。
公式には行かなかったんだ。
行かなかったっすね。中学からずっと軟式でやってました。で、そう。まあ、高校で辞めちゃいましたけど。
うん、
逆に、ノリさんの学生時代の話とか、一切聞いたことないんですけど。
いやいや、もう、ろくでもない。ろくでもない。いや、実は俺も、小学校からテニスやってた。
え？
公式やってた。
はいはい。
で、なんか友達が行ってて、で、まあ、大体そういうもんじゃん。なんか、
うん、仲いいやつがやってて。
行きたいってなって、うん、で、小学校の時にその公式テニスやって、で、なんかその流れで中学なんか軟式テニス入ったんだから。
うん。
だから俺も軟式テニスやってて。で、高校、まあもうやってないんだけど。
ああ、部活は入らず。
いや、実は、俺ほんとね、一瞬野球部入った。
え？高校？
いや、もうね、あの、H2 って話してるわ、足立
みさん。ああ、わかるよ。わかる
よ。H2 で、もうあれ見ちゃったらもう影響されまくっちゃって。俺高校行ったらもう絶対野球やるわ、と思って。あの、影響されまくって。ルーキーズとか。
あ、
で、一番は H2。もう、H2、最高じゃねえかよ、こんな幼馴染の可愛い女の子とか、うん、マネージャーとさ、なんかこう、青春みたいな。
あ、
最高じゃんと思って。
坊主にして？
いや、あ、な、俺西高校だったんだけど、
あ、
坊主にしなくてもいい、全然。
ああ、そうなんだ。
うん。茶髪。全然、そんなの なくて。
そは、そこというか。
もう、なんか、なんかね、3年生しかいなかった。
うんうん、
で、2年いなくて1年だった。
はい。
でも、最弱チーム、もう群馬にめっちゃ。それはそれドラマチックなんですよ、ああ、それで。でも、一番弱い。もう本当に、ゲのゲ。で、その、2年生もいないです。で、1年生で、まあ、1年生って言ったってね、みんなやっぱ中学から野球やってた子たちばっかりだから、それなりにこう、みんなうまい、経験者ばっかりだったんだけど、なんだっけ何の話だっけ、
野球部の
話。野球部の
?H2 にハマって、野球部入って、
うん、
そんな坊主とかにはしなかったよって。
そう、だから先輩後輩みたいなのあんまなかった。
うん、
で、だからすげえ自由で、そのあんまそういう拘束とかも緩かったっちゃ緩かった。
やめられちゃ困るしね。
やめちゃ困るし、なんかその3年生とも割と仲良くやってたから、そう。で、で、俺が入ったのはね、正直3年の、その夏の大会が終わった後ぐらいな。
自分
が高校入ったらやりたいと思ったわけじゃないから、
うんうん、
高校入ったぐらいに H2 呼んだ。 やべえ、これ超いいじゃんと思って。そうそうそう。で、多分それで夏終わりぐらいに、
うん、
あの夏の大会終わって3年生いなくなって、入った。だから1年生しかいない。
うん、
もうだからもう、荒れ放題。
ああ。
もうルーキーズ、本当に。
ルーキーズ。
本当に。マジで。だから本当に真面目に野球やりたいってのは多分数人いたの、うん、中学からやってた子で。本当にね、かわいそうだった。で、ちょっとその理想と現実が全然違いすぎて、うん、冬前ぐらいになんか俺禁止になったんだけど、禁止になったタイミングでやめた。
面白いな。で、高校卒業して、なんか行ったんですか？大学か、専門か、高校卒業して短大かとか。
一旦行ったんだけど、高校卒業してすぐね、大阪行った。
え？
それ多分言った気がするけど言ってないから、大阪行って。
聞いてないっすね。
なんかみんなさ、まあ、あんまり大学とか行くような高校じゃないから、ほんとバカ学校だから、みんな行くとしても本当に専門学校ぐらい。
うんうん、
大学行ったやつ本当に数えるぐらいしかいないんじゃないかな。
はい。
で、まあそれかも東京とかさ、行くやつばっかりでさ。で、俺も東京行こうと思ってたんだけど、
うん、
なんか、そこでちょっとへそ曲がり出ちゃって。大阪。そこ、東京行ってもなーと思って。
うん、
で、じゃあ大阪行こうっつって、大阪行った。何も考えずに。
あ、ね、仕事とか、学校決ま
っ、決まってない。決まってないんだよ。え？行きゃ、仕事なんて見つかるじゃん。
若いし。
若いし、別に何の不安もないですよ。
うん、
もう行ったら見つかるでしょっていう、
うん。安易な考えで。
安易な考え。え、もちろん、もちろん、あっち仕事して。うん。楽しかった、すげえ。
何やってたんですか？
あのね、あれやつさ、大阪港で働いてた。大阪港。
うんうん、うん、うん。
で、なんか変な。
変なって。
変なっていうか、なんだっけ。
コンテナ。あ、コンテナ？
コンテナの検品作業みたいな。
あ、コンテナに検品なんてあるの？
あるあるあるある。
へぇー。
やっぱりその、で、トラックがコンテナ持っていくときも、
うん、
こう戻してくるときも、中に何が入ってるかとか、あとはその、
ああ、その中も見る、
空の状態で入ってたときに、その穴が開いてるか開いてないかとか、
ああ、はいはいはい。
傷ができたかとかできない
か、うんうん、
そういうのも全部見るやつ。
ああ、そうなんだ、
うん。謎でしょ？謎仕事。
いやいやいや。
あんまり聞かないで、この辺で。
聞かないね。
まあ、公安作業みたいな感じですよ。
うんうんうん、うん。うん、まあ、保全作業じゃないけど、そうそうそう、輸出入に関する。
うん、
いやあ、まあ。
貿易。よく言えば。貿易。
まあまあまあ、うちも、あるからさ。輸出とかは。
ついちゃん何やってんの？それこそ俺、いつも謎だったんだな。
いや、工場あるじゃないですか。
うん、
プラスチック製品作る。
うんうん、
車系、家電系、うん、医療系とか。
うん、
いろいろじゃない、あるけど。
プラスチック製品。
そうそう、プラスチック製品を作る工場向けの、
うん、
商社ですね。だからメーカーとお客さんの間に入る。
ちょっとわかんない。
わかんない。
どういうこと？プラスチック製品を作る。
まあ、機械が、まあ、
機械がある。
そう、射出成形機って言うんだけど、
うんうん、
溶かした樹脂があるわけさ。
はいはいはい、
でそれを、ビューンっつって圧力かけて、たい焼きみたいな型にさ、
うんうんうんうん、
入れるわけ。
はいはいはい、機械ね。
で、入れたら、その型が開いて、
うん、
で、その取り出して、
うん、
で、製品が出来上がるわけなんだけど、うんうんうん、その、
それはわかる。
その射出成形機っていう、うん、まあ、プラスチック製品を作る機械と、
うんうんう
ん、あとその、製品を取るロボットがあるんだけど、それとか、まあ、あと、材料、
うん、
樹脂があるじゃない、
うんうん。
それの、まあ、乾燥が必要なやつとかあったりするんだよね。
うん、
それの付帯設備っすね。除湿、乾燥。
その機械を売ってるってこと？
売ってる売ってる。
あ、その機械をこう、
売
ってんだ。
で、お客さんとメーカーの間に立つ商社ですね、うちは。
へぇ、あれだよね。なんだっけ、家業じゃねえけど、その、
自営業。
自営業だよね。
はい。うちの親父がもともと、まあ、都内の商社に勤めてて、
うん、
で、田舎戻って、できて、まあ、群馬戻ってきて、
うん、
で独立したって感じですね。
じゃあいずれ継ぐわけだ。
そうっすね。
でもね、
まあ、排水の陣じゃ排水の陣だから。
なんで？
いやいやいやいや、もうないでしょ。 道は。それしか。そこら辺もあんま話したことないっけ。いやいや、
うん、なんかそう、台湾ね、仕事行ったとかさ、いろいろ聞いてたけど、うんうんうん、その、関係で？
あ、そうです、そうです、そうです。その工場に行ってましたね。
従業員とか結構いるん？
いや、うちは超少ないっすよ。
あ、でも、その、家族だけ以外にもいるんだろ
う。まあ一応います、います。
桐生にある？
いや、ヤブ塚です。だからそれで台湾とか行ったり、タイとか行ったり。
あ、タイとかも行くんだ。
うん。
工場があったりするの？
お客さんの工場があったりして、行ったりとか、あります、あります。それこそ、中国も行ったし、一回。一回二回、
うん、
もっと行ったか。
どこ？
深圳。
あー。香港の上。
そうです、そうです。香港から入って、車で入って、入国して、はいはい、で、車の中からこう、パスポート渡して、
あ、
顔チェックされて、で、入るやつ。
ねえ、パスポート必要だからな、そこね。
うん。だいぶさ、なんかイリーガルなことやってるみたいな感覚になんない。あの入国方法。
え、その香港中国のところ
。香港から中国入る。
ああ。俺、あるってしか入ったことないんだよな。
あ、ほんと。俺、うん、なんだっけ、車？
うん。
ハイヤーじゃないけど、はいはいはい、そういうのでしか入ったことないっすね。
あ、車降りてどっか連れてかれて。
いや。もう香港からも車？ワンボックスみたいなの乗って、
あ、そ、向こうが用意したでしょ？
そうそうそう。
ああ、で、乗って、そこに行くんだけど。あれ、あ、そっか。そんなだったかな？
うん。
覚えてねえな。
俺も多分記憶。
すごいよね、深圳もね。もうなんかもう、香港化してるよね。なんて、香港化っていうか、めちゃくちゃ綺麗ななんかもう、新しい街っていう感じなかった。うん、高層ビルと、
でも
ね、道もさー、みたいな。
いや、でもまだなんかさ、なんか、ディープなところも結構あった
り、まあ、ある
あるよね。確かにある、うん。偽物の iPhone が初めて出たところみたいなさ、ビルあるじゃん。
何それ？
あるある。
深圳にってこと？
あ、
深圳に。
いや、今はわかんないですけど、うん、それこそ8年前、9年前ぐらい行った時は、あったっすね。変な話、秋葉原がギュッと凝縮されたようなビルみたいなのがあって。
あ、そう。
うん。
あの辺も面白いよね。
結構深圳だともう大都市じゃないですか。
うん。
うん、だからもう、家賃もすごい上がっちゃって、結構、もともといた人は結構、引っ越さざるを得ないとか。そうそうそう。
もともとは本当あの辺なんか田んぼだったらしいからね。
いますよね。農
村地帯みたいな。今、香港とかもめちゃくちゃ家賃高いらしいんだよ。まあ、いや、高いとかのレベルじゃなくて、もう、一部屋に5人住むみたいな。
ああ、シェアで。
シェアで。ワンルームに。とかじゃないとなかなか住めないっていうか、うん、まあ、お金がないと住めない。
うん。
で、あそこでアパート一室持ってるなんて言ったらもうすごい金持ち。
うん。
本当に人口密度すごいもんね。
うん、うん、うん。
香港は。
ええな。でも、いつになったらいけんだろうな、台湾も。中国も。
行かなきゃいけねえんだ。
そうね、行きたいっすね。
行きたい。
行かなきゃっていうのもまああるけど、
うんうん、
台湾ね。
野球なんだっけ、なんで野球の話だったの。
いや、学生時代何やってたかっていうので。
ああ、そこそこ。何もやってねえな、ほんとやってねえな。うん。なんか。
いや、当時あれじゃない、バンドブームとかじゃないですか。
ああ。
ノリさんの時代は。
確かに。そうだね。そうだわ。
何が流行ってたとか。
ゴーイングステディ。ブラフマン。
あ、そう、や
っぱ。ハイサとかの
あ、メロコアなん。
からの、まあまあ、そうだね。
そっから派生したようなバンド。派生
したようなバンドばっかりですね、みんなね。
うんうんうん。やっぱそこは間違いねえんだ。
ゴーイングステディですよ。
ノリさんも当時聞いてた。
聞いてた。
ゴイステ。
ゴイステ聞いてた。
通称。
うん。まあ、ハイサとかね、やっぱあの辺も聞いてました、よく。
横山健とか。
はい。
ああ。
なんだ、もう、そうね。ラフマン。まあ、ああいう、でも、パンクみたいなのが。
うんうんうん。
やっぱり。
メロコア。
メロコア、パンクは、すごい気にしたかもしれない。バンドもみんなそんなんばっかりさ。あ、B ダッシュとか。B ダッシュだっけ？
ああ。
チョーとか、ポーとか、知ってる？炎とか歌う。
わからん。
B ダッシュだったと思うんだよな。あ、それも、 すげえ有名だった。懐かしいね。そう、バンドブームだったね。俺は、まあ、その趣味で言うならば、ギターは結構好き。弾くの。
あ、そうなんです
ね。そう。実は。
初めて聞いたわ。
実はね。つっても趣味で弾いてるぐらいで、
うん、
バンドなんつうのもん、あの、中学の時に、あの、なんか、何々送る会みたいな。
ああ。
なんとか会みたいな時で、3回ぐらいやったぐらい。楽しかった、でも。
何の曲やったんですか？
そん時はね、なんだっけな、なんだっけ、ラルクかな、
うわ、
めちゃくちゃ流行ったんだよ、ラルクとグレーが。
あ
ー、みんなそれ。ラルクやった。
マジ、うん、うわ、想像つかないですね。
でも、だってもう、ラルクすごかったよ。俺中学の時に。みんな聴いてたわ。多分、それも超流行ってた。
20年前ぐらい。
20年ぐらい、もうちょい前かな、二十数年前。
いや、
うん、
ちなみに、あの、グレーの有名な、20万人ライブが2001年ですね。
そんなんだったよね、だからね。あれ、すごい話題だったよね。
ああ。
2001年ってな、今から何年前？ 20 年
前。20年前。
それより前だ、その20年前って俺16、7だもん。
ああ。
その中学の時だから、もっと前。
もっと前は。
ウィンターアゲンとか入ったぐらい
で。ああ、うんうんうん。
もうラルク派かグレー派かみたいな人だから。あ、あ、まあ、うん、そうね。それ、あとあれも流行ったな。スネイルランプ。
うんうん、
知ってる？スネイルランプ。
名前はね、聞いたことあるし、なんか中古でジャケ買いした時スネイルランプだった気がする。
なんかニット帽みたいなやつ。あの、銀行強盗しそうな。
目出し棒みたいなやつ。
そうそうそう。確かそんな。
へえよ。
結構なんか、だからそういう、うん。結局でもバンドだよね。
うん。やっぱそうなんだ。間違いないですね、うん、そう。
ラルクやったわ。でも俺一番好きだったのは、ギター始めたきっかけもそうだけど、あの、ベンチャーズだった。
え？
全然違う。もうパンクでもなければ、もうなんか、バンドでもない。ロックでもない。
テケテケテケテケ
テケ。テケテケテケから入って
るから。テケテケから入ってる。渋川の方とか毎年来てたよね。
来てた。俺、大人になって行った。
マジ？
行った。もう、いつだろう。26くらいの時に。いよいよ。
マジ？
行った。もう中学からのね、もう、思いがあるから。うん、感動ですよ。
あの、高校野球群馬予選見てると大体さ、CM 流れない。ベンチャーズ。
もうほんと、ラジオとかもさ、絶対流れんだよ。もう、どんだけチケット売れねえんだよ、ぐらいさ。
まんじゅう屋と、ベンチャーズと、みたいなさ。
流れるわ。深谷かどっかに聞いたわ。
え？
深谷かどっかの、
あ、深谷
の時に。
うん、
感動した。マジでトゥクトゥクやってた
わ。一人で行ったのそれは。
いや、友達3人で。
そう。毎年来るもんな。
毎年来て。日本大好きなんだ、あれ。
あいつらね。
はい。イチボーイズとかね。ああいうの結構好きだったね。
話聞いたことがあったから、ここら辺。だいぶ新鮮ですね。
ギターは、まずはあのベンチャーズから入りました。全然うまくなんねえの、もう。
え？
しかもさ、やっぱりそういうのやんないと出るとか、その発表する場がないと、全然成長しないから。
ああ。目標がないとね。
そうそうそう。だからいつか親父バンドをやるっていうのが俺の目標です。皆さん、誰か一緒にやりましょう。
バンドやろうぜ。
バンドやろうぜ。オアシスみたいなやろう、オアシスみたいな。オアシス大好きなの。
店内で結構かかってるもんね、ノーリーズ。
かかってるか。
そのイメージはあるっすよ。
かけてないけどね。
あ、本当？
多分それか、閉店後とかにかけたりとか、なんか例えば好きなやつが来た時に流してとかはあるけど、あんまり流したことない
よ。あ、本当？
うん。
ね、まあ聞いた印象が強かったのかな。
流したのかな。
うん。
好きですね。
なんかそれか前なんか、オアシスに関して熱く語ってたのか。
語ってたか、俺。語ってたか、じゃあ語ってたんだ。オアシス好きだね。
イギリスのバンドっすよね。結構やっぱな、イギリスな、結構なんかたまにチェックしてるアーティストとか喋ると、
うん、
またイギリスかよみたいな、
うん、
教えてもらって、うん、これいいんだよね、
うん、
いや、またイギリスかよ。
イギリスなんだよ。結局は。すべては。イギリスから始まってるもん。いろいろ。
結構ね。
UK。
UK。そう、結構ね、その、キリュウのレコード屋のヤックンに教えてもらった、
はいはいは
い、リトルシムズっていう女性のラッパーも、
うん、
結構かっこよくて、
うん、
で彼女の曲が、
うん、
この間、オバマ大統領が今年よく聴いた曲みたいな発表してて、
オバマが大統領が聴いた曲。
そうそうそう。を、なんか今年のやつかな、なんか発表してて、うん、リトルシムズのウーマンって曲。
うん、
あの、リストに入ってましたね。
へぇー。それ UK の。
それ UK。
へぇ
ー。だし、最近好きなアマルーっていう若い女性アーティストがいるんだけど、
うん、
それもね、UK とか。
ヒップホップみたいなのやっぱ好きなんですか？
わー、結構好きっすね。だし、あとまあ、インストとかも結構好きっすね。
うん。
うん、
なんかおすすめは？
僕一番好きなのはあの日本の Your Song is Good ですね。
Your Song is Good っていう
バンド。
バンド？
バンド。
へー、初めて聞いた。
なんかね、
元々。インストバンド。
インストバンド。ね、元々は歌ってたりもしたんですけど、最近はインストばっかっすね。
あ、
なんかね、こう、南国な感じで、軽いビールが進むような曲が多いっすね。おすすめです。
Song is your good.
Your song is good ね。
Your song is good. そりゃそうだ。Your song is good.
で、最初聞いたのはあれっすね。あの、群馬ロックフェスね。
群馬ロックフェスって何？
いや、俺が大
学。グリーンドーム
で、それこそ10年前ぐらいにやってた。
うん。
多分、縄文新聞かなんかの記念事業みたいな。で、グリーンドームで。
グリーンドームでやったやつだ。
そう、マキシマムザホルモンとかも来てたし、なんだっけ、狼の被り物してた、
はいはいはいはい、
マンウィズザミッションとか来てたし、
はいはい
はいはい、かと思えば、まあ、イワソン、さっき言ってた、
うんうん、
あとエコラッピンも来てたし、
へぇ、そうそうたるメンバー。
そう、結構、ね、やっぱ1回目で多分予算があったんだが、結構気合い入れたラインナップで来てましたね。
え、それもう何回かで終わっちゃったので
、何回かで終わって、で、名前が変わって、なんだっけ、山人音楽祭みたいな感じで話変わんなかったっけな、タイトルが。
それがそうなったの？
うん、確かそう。
グリーンドームでやってたよね。
うん。
それ山人音楽祭もグリーンドームでやったの？
だと思いますよ。
行
ってねえからわかんねえですけど。だから今年も12月4、5でやってるみたいです。
うん、
今ちょっと調べてるけど。
日本人アーティストが多いから
。あ、そうそう、もう日本人だけっすね。
でも、群馬もいろいろあるよね。水上だったりさ、なんだりさ。
ああ、でも水上もあるし、まあ前は足利でもやってたよね。
足利で
さ。やってた。バンナジ、なんちゃら。
あの、あれが、ステダラパーとか来たやつ？
あ、そう、俺行った。関ちゃんとかと行った。
ねえ、あの時すごかったよね。
あ、行った？
俺行ってないんだけど。
スピーカーが燃えてたから。
なんで？
わかんないわかんないわかんない。
リアルに。
リアルに燃えてた。
火がついてて。
火がついてて、で、スタッフが消火器で、バーって消して、また、うおーみたいな、みんな盛り上がってるけど、いや、盛り上がってる場合じゃないでしょ、つんで。
お寺の中ででしょ。いやいや、火事じゃん。
火事だよ、火事。ぼやですよ、普通にぼや。
すごいな。懐かしいね。そういうのが今ないからね。なかなかね。
フェスね。
あ、
まあ、あとね、山梨のフェスとかも、その群馬ロックフェスがフェス面白いなーっつんで、
うん、
山梨の、スペシャワー TV ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
それのフェスがあって、で、学生で金がなかったから、前夜祭が安いみたいな。
はいはいはい。
で、前夜祭も結構、出るアーティストがすごい良くて、
うん、
あのバンドのトーとか、
はいはいはい、
七尾タビトとか、
うん、
まあと、
まあ、前夜祭で。
前夜祭で。
お
ー、あとね、MC、DJ 味噌汁 MC ご飯っていう。
はいはいはい、女性のね。
NHK。
一、うん、回来たら店に。
マジでさ、会場向かってる時にコンビニ寄ったら、
はい、
なんか素敵な、可愛い子いるなーみたいな感じだったんだよ。
うん、
で、思ってたら、なんかベージュのスカートを履いた、キャップかぶった可愛い子いるなーと思って、うん、で、なんか誰か聞き終わってフラフラしてたら、友達と、あれあの子みたいな。
味噌汁じゃん
って。そう。お味噌飯じゃん。
お味噌飯じゃんって。味噌汁じゃんじゃねえ。お味噌飯。
来たの
そう。なんかあの、夫婦の大将さんが、なんか友達みたいな、夫婦あるじゃん。
うん。
知ってる？あの、ボードゲームとかや、
うん。はい。
の大将さんが、友達で一緒に来てくれて。
ああ、そうなんですね。うん、結構、そう、夫婦夫は、僕は、まあ、前通るぐらいで、
うん。
あんまり接点はないっすけど。
うんうんうん。ボードゲームいっぱいあるから。
うんうん。
面白いよ。
まだ行ったことないんすよね。
ちょっと機会があったら行ってみてください。
のりさんよく行くんすか？
よくは行かないけど、たまに行きますよ。
あー。
最近行ってねえな。じゃあ、さ、結構行ったり行ったら面白いんだよ。やっぱりそのいろんなゲームがあってさ、
うん、
友達とかと行ったりとかしてさ、やったら面白いんだけど、
うん、
やっぱり結構時間かかるから。
まあボードゲーム
に。そう、まあまあボードじゃないのもあるそのカードゲームだったりとか、うん、いろいろなんかあるんだけど、なんだかんだやっぱりさ遊んじゃうじゃん。
うん。
そうだからちょっと1時間ぐらい行こうかなって言ったって気づきゃ 2,3 時間みたいなことになるから、余裕がないと時間に。
ああ
、うん。なかなかね行けないんです。
ええ、うん。まああとはもう。もうね、そろそろ、あと15分でね、
うん、
3時間になります、
ね。すげえな、けえな。まあ、ほんとだね、あっという間に、
あっという間
に、思うんだね。喋るね、よく喋るね。ほんとに。俺も。
まあ、結構、あと、あれか。もうちょっとで、締めに先しかかろうと思ってるんですけど、
はいはいはい、
結構、
最後まで聞いてくれる人いるんかね。
どうだ、まあ、2回に分けるか1回でやるかってとこ。まあ、エントさんは、あれですよね。イベント結構やってますよね。毎月1回ぐらい。
やってますね。エントでは朝一っていうのを月に1回やってて。
いいっすよね。この間もなんか、台湾のルーローファンと、の定、
うん、
朝定と、
うん、
まあサンズはなんかハーブティーかなんか出してましたっけ。やってましたよね。
やったね。ハーブティーと、そうそう。俺がに、なんだっけ、ルーローファンやって、あれだ、1周年記念の含めてやったんだ。
ああ、もう一、エントが1周年。
1周年。
うんうん。
11月の。
あ、そうだ。
1日か。
なんかエコバッグもらったわ。
でしょ？
もらいました、もらいました。
一応1周年のそのノベリティっていうか。
うん、うん、うん。
うん。
いいっすよね、朝。で、あと、夏は、なんか、夜市みたいなんで、浴衣で来たら、みたいな、やってましたよね。
うん、だ結構ね、その、意外、俺は、そういうのすごい、こう、苦手な方なん。いろいろ、実は、そういうイベントをやったりとかするのって。うん、だけど、その、他のメンバーの二人が、そういうの結構積極的だから、うん、前さんとかもすげえ積極的で、うん。だから、強制的に、まあ言い方悪いけど、強制的にそういうイベントやってくれることによって、
うん、
俺も楽しめて、うん。なかなかね、こう引っ張ってくれる人がいねえと、まあ来月で行っかとかさ、なっちゃうそういうのって。
重い腰がね、
そうそうそう
上がんねえ。
なかなか準備して大変だったりするし。
結構さ、ルーローさん、ノリさん出してたけど、結構、だいぶテストやってたよ、みたいな。風の噂は聞いてたけど。
だいぶやった。だし、でもね、難しいのはテストで例えば300杯分作るんで、美味しくできても、それを今度30杯分とか、やると、違くなるのよ。レシピっていうか分量が。
わかる。
それが本当にちょっとね、ちょっとダメだった、今回。もっともっと、まあ、これからね、もっと良くなっていくんじゃないですか、やるなら。
ああ、うん、結構ね。
もう2回やってんだけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、
ルーローファンはさ、結構日本のやつだとさ、
うん、
だいぶチューニングされて八角が弱いとかさ、
はいはいは
い、いろいろ流派があるじゃないですか、
はいはいはい。流派がね。
台湾のは結構きつかったりとかあるけど、そこら辺とか落としどころとか。
うん、俺ともう一人でいるんだけど、一緒に二人でやってんだけど、
うん、
作ってやってんだけど、 俺ら二人とも結構、その、がっつり八角強めが好きで。
うん。
だから、あの、まあ、あんまり寄せずに。
日本人向けにチューニングせず。
せず、
本場に近い。
本場に近い感じでやってるかな。
うんうん。
うん、
でもそんな感じがしたっすね。
でもね、わけわかんなくなってくる、もうずっと作ってると。
うん。
もう、なんか、まあ、すげえ強いのに、もう何も感じなくなってくる。
うん。
まあ、山椒とかの味でさ、食べてる食べてる、もっともっとみたいな。辛いとかって、ね、うん、もっともっとってなるから。そう。だから、そこはちょっとね、抑えてやってるけど。
うんうん。
うん。で、一回目やった時に、その朝一でやった時に、もう俺、もう、こんなんでいいんかねみたいな。もっと強くしようかとか言ってたんだけど、
うん、
あえて抑えたんだよ、うん。だけどそれでもお客さんはもうみんな結構すごい気にしたね、みたいな感
じ
だったから。
まあ、ね、あんまな、食べないもんね、八角効いたもんは。
独特な。
だからちょっとでもだいぶ刺激が強いと思うんだよね。
そうなんだよ。わけわかんなかったくらい作ってると、うん。もっともっとっつって。もう八角食えばいいじゃんっていうの。そう、だったら。ってくらいのね。調整はしてるけど、でもまあ味的には寄せずにやったつもり。
ああ、そうね、うん。うまいよな
ー。ねえ。
サンラータンとか食いたいっすね。
はい、いいね
ー。いや、俺も家で作るんですけど。
サンラータンも？
うん。
へえ。
もう、一回、栗原はるみのレシピ見たんですけど、もう全無視。材料から。
材料から。うん。その思い出の味に仕
上げる。そう、余裕もだいぶチューニングしてますね。
だ、現地風ってことでしょ？
そう。
より。
干し椎茸戻すじゃん。うん、栗原はるみのレシピは、うん、その戻し汁入れないんだけど、
うん、
ガンガン入れるみたいな。
入れた方がいいんだ。
入れた方が全然違う。
すぎちゃん料理すん？
いいです、め、
ほぼ。
まあ、割とする方だと思います。
それもじゃあ趣味だね。
趣味っすね。結構料理は、しますね。なんか、最近、見るのが、樋口直哉っていう、小説家。
うんうん、
まあ、兼料理家みたいな人いるんですけど、
うん、
結構ノートにレシピとかまとめてて、
うん、
彼の作る、ああ、書いてあるレシピのハンバーグは超うまいっすね。流派が分かれるじゃないですか。めちゃめちゃこねるタイプと、
あ、
さっくり混ぜて、
はいはいはい、
ちょっと肉感を残すタイプ、ね、
うん。
それの中間を狙ったようなやつとか。
合いびき。
合いびきでいいっすね。まあ、結構面白いですよ。まあ結構、サイエンスっぽい記事もあったりして。
なんか、ね、幅広く作る人なの？例えばなんかアジアン料理とか。
う
ん、
西洋
料理
とか。結構幅広いですね。例えば、簡単なやつだと、冷ややっこあるじゃないですか。
うんうん、
それは。
そうじゃねえで、冷ややっこなんて。
いや、でもあれは、
あんの、
食べる時の温度が重要で。
はあ、なるほどね。
ってことで、うん、まあ、30分ぐらいは外に出して。
うん、ちょっとこう、常温にして。
全然、うまさが違います。
うん、
で、まあ、醤油ドワーってかけちゃうと、水が出てくるから、
ああ、
一口ずつかけましょうみたいな。ちゃんと忠実にすると、全然違います、
うん。醤油かけると水が出てくるんだ。
うん、って書いてあります。彼のノート、ブログは結構面白いです。まあ、普通に、料理器具の手入れ方法とかも、鉄鍋、洗う、樋口直哉。樋
口直哉。へぇー。
後でまとめておきます。
うん、
彼のブログはかなりおすすめですね。
料理研究家、樋口直哉。高健鉄しか知らねえわ。
あの、ちょっとあの、リップスライムのイルマリみたいな。
かな
顔だよね。
確かに。
ね、
ちょっと目がギョロッとした。
そうそうそうそう。
あれ
も台湾系とかだよね、確か。
韓国、まあ、でもアジアの料理とかよくやってる
よね。やってるよね。
高健ちゃん。
まあ、ところですかね。なんか、話は、こんなところですか？
いや、もう全然、はい。もう、いっぱい喋りました。いや、もっと俺、店の話とかじゃねえんかと思ったら、店の結構話をね、させてもらいましたね。
でも、店の話もさ、聞いたことないやつばっかだから、
ああ、
結構、
確かにね。
話にはちょろっと聞いてたけど、その台湾店舗の話とかさ。
うん、まあ、ちなみに、さっき言ってなかったけど、もう2019年で辞めちゃったんで。
ああ。
それはね、多分、
撤退しました。撤退ということですね。
してるんで、行ってもありません。
はい。
うん。でもね、まあ、その、働いてたスタッフ、なんかもう仲良く付き合っちゃって、いうことを今一緒にやってるんで、他のビジネスも。
ああ、そう
なの。そう。だから、まあ、全然何にも、そんな。
縁が切れたわけじゃないよ。
なくて、実はやってるんですよ。そう。
まあ、そこら辺はまた次回、聞かせてもらえたらっすかね。
うん、はいはいはい。
あ、なんか告知とかあります？
ありません。
年明けなんかやんないですか？
あ、年明け。年明けね。
まあ、年明けぐらいに配信できたらいいなぁとは思ってるんですけど。あ、
そうですか。年明け、考えてねえな。とりあえず、今年は、1、2、3、4休むんで。
ああ、はい。
そう。それはね、ちょっともうすぐに、インスタで言わなきゃなと思ってんだけど。
で、年内はいつまで？
年内は31までやるけど。
31?
なんかね、休もうと思ったんちょっと掃除とかもしたいし。だけど、時短でやる。短くする。31まで。うん。
6時ぐらいまでかな。ああ。
うん。
まあみんな紅白とか見てるでしょ。ガキツカとか。
ガキツカやろん？
あれやんないの？
わかんない。
わかんないけど。
そうよね。だお正月ってもさ、なんかもうあんまりないからさ。
ああ。まあ休めるとき休んだ方がいいんじゃない？
うん。お店とかもやってないじゃん、他のね。
うん。
本当にもう本当に休みになるよね。
うん。
休暇だよね。ゆっくりのんびり。
いいと思う。
それもいいかなと思って。
いいと思います。
ね。だから、ちょっと4日まで休むんで、それ以降は、ちょっと、まあ、あんまりなんかやることは考えてません。
とりあえず、年明けは5日から。
5日から。
開けます。お店を開けます。
エントも確かそうかな。
ああ、うん、隣のエントさんも。
エントもそうで。まあ、ちょっとね、ギフトとかに力入れていくんで、来年は。
あ、ギフト。
よろしくお願いします。はい。
なんかね、通販サイトを来る前に見たら、ちょっと豆が全部ソールドアウトになってたりとか。
これに関しては本当に申し訳ない。もう結構問い合わせとか来るんだけど。
ああ。
なかなか更新できない。もうまずお店に来てくれる人がまず第一優先だから。
ああ。
そもそもに。で、そっからじゃん。ネットとかインスタとかって。
うん。
まずはお店に来てくれる人。で、その後、ちょっとこう手が空いたら、ネットとかでもやって
もらおう
と思ってて。ちょっとだから、来年はそのネットとかギフトに力を入れていくんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、来年は1月5日からってことですね。
5日から。はい。
ああ、わかりました。
皆さん、どんなクリスマスをお過ごしいたしましたか？街は真っ暗でございます。
真っ暗ですけど、桐生の街中は。
ま
男二人で。
大谷ですら終わっちゃったよ。
ああ。
何今やってるね。
ああ。じゃあ今日2021年12月25日。
はい。26になったらもう。
26かもう。第3回のゲストは、ノーリーズコーヒー、ノリさんでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回。
また次回。てん、てんててん。てんててんてんてん。楽しいね。
楽しいね。次、舞さんとかね、お願いしてえなー
すごいね、すぎちゃんもね、ずっとこう人の話を聞くっていう、その3、2時間も3時間も。
まあ結構好きだし、職業柄ね。だいぶ詰まることもあるけど、
うん、
まあまあまあ、ちょっとまあまとめるよ。
まとめる？まとめる？
最初こうやってまとめてたんだけど。
ああ、これ話す内容みたいな。
そうそう。
あ
大枠だけ決めて、あとはあんま決めず。
スーリーパシって。
人聞き代わりって。
覚えてねえけど、確かに言った記憶はあります。だっていいね、つった。
あれ、金俺が出すんだっけみたいな言ってて、ノリさんが。おいおいおい、割とこれ高えぞ、みたいな。
でも言ったらよかったよ、面白かった。
ちゃんともらったから、いいんですけど。
でも話ね、なんか。難しいね、その。
いや、いいんじゃないですか。